映ったかな？映ったかな？はい、ということで皆さんこんにちは、こんばんは、毎度でございます。あ、アリスさん、
はい、
お腹が痛いです。
実は僕もです。
あ、お腹が、
なんか今日は何、はい、お腹壊し組なの？
今日はお腹壊し組でございます。はい、
ちょっとやばいね。
やばいですよ。泉さん、
大丈夫ですか？
エイチャルさん、アリスさん、こんばんは。どうもこんばんはっす。お、シーラカンスさんもこんばんは。毎度でございますっす。泉さんが、ところで、カレーの美味しさについてっていうことではございますが、カレーか。金曜日はカレー曜日だったりするのかな？はい、そんなこんなでですね、現在私、お腹が、お腹が痛いです。
ダメじゃん。MC 二人ともお腹壊して、ヘロヘロ状態。
さくらさんもこんばんは。毎度でございます。
もしかしてリスナーさんも今日はお腹壊れてる人が多いのでは？
なんと、あ、そうそうそう、それでですね、ちょっと開始前にちょっと皆様にお伺いしたいんですが、私ちょっとね、マイクの設定を変えました。はい。ちょっとね、なんかまあ、あんまりね、今まででも気にならなかったと思うんですけど、完全無音状態にした時にですね、ちょっとね、ホワイトノイズが乗ってる感があったので、それをちょっとカットするためにマイクのね、その高音部分と中音部分をちょっと、下げてるんですよ。はい。というわけで私、皆さんいつもと声が違うように聞こえるんですが、皆さんどうでしょう、声の感じ方、いつも通りかそうじゃないのか、あんまり多分ね、変わらないレベルかなって思ったりするんですけど、はい、別に声変わらん。ちょっと元に戻してみますね。はい、これがですね、ミドルとハイの部分を、切り替えた、元に戻しました。元に戻したところ、私の高音部分が若干復活されたのかカットされたのかわかんないです。これ、元に戻しました。はい。で、ちょっと、もう一回よいしょ、ちょっと高音部分を高音とミドルをカットして、普通ね、ボーカルとかだったら低音部分をカットすると声がよく聞こえるっていうのはあるんですが、ちょっとあえて高音の部分と、中音域を若干下げて、これでホワイトノイズが乗らない感じではございますが、これでどうでしょう、変わる？変わらない。配信で聞いてる限りそんなに変わらない。まあ、波形分析したら変わってるかな、とかそんなレベルなのかなってことでございます。はい、元主人さん、お腹が痛いからプチ放送になるのかな。いや、今日はアリスさんも私も来てますので、プチ放送にはせず本放送で、ね、違いがわからない。やっぱ違いわからない。あ、まあ、それだったら大丈夫です。ありがとうございます。それだったら、今後はちょっとこの設定で若干ね、まあ多分ね、ホワイトノイズも BGM が流れてない時にわずかに聞こえるかどうかのレベルだと思うんでですね。いや、エイチャルさんが満足すればそれでいいじゃない。いや、配信の場合はね、やっぱりその、聞いてる方が、聞きやすいっていうのが一番重要だと私は思っております。そうなんですよ。その、いろんなさ、配信者さんとか、まあ、見たり聞いたりしてたらですね、例えばその、ゲーム音が爆音で、配信者さんの声が、ポソポソポソ、全然聞こえないみたいなことがあったりとかも、その逆もしかり。あったりするのでね、まあ、そういった音声バランスとかって私ものすごい気にする。まあ元歌やってた人間ですからね。そう、歌やってた人間で、そのカラオケのね、まあまあ生演奏もあればね、録音しているカラオケを使ったりすることもあるんですけど、当然ね、そのカラオケとボーカルの BGM の、じゃあ音の大きさの差があったりとか、バランスが悪かったりしたら、やっぱり耳心地良くないんですよ。なのでね、そういったところは、随分と気にする人間ではございます。はい、はたはたまるさん、シュナイパーの人さん、こんばんは、毎度でございます。まあ、そんなこんなでですね、BGM とか、音声ボリューム、バランス悪い良い悪いとかありましたらですね、遠慮なく言っていただければ、こちらで対応できる限りは対応したいと思いますので、何卒何卒ご協力のほどよろしくお願いいたします。さあ、というわけで、アバントーク終わった。まあ、とりあえず、私出落ちの広がりモードだったんですけど、ちょっとこれを普通のモードに戻しますね。
そうだね、はい、そのまんまでいく
と、このままでいくとね、いろいろと、問題があるかもしれませんので、広がりモードからノーマルモードに 戻しました、はい、というわけで顔色も良くなったところでですね、今日も始めていきましょう。レイブンズナイト、今日は775回放送、777回放送まであと2回でございます。
マジであ
と2回でございます。やばいよ、時間がないよ。
どうしましょう。
はい、というわけで、まあ、777回に関しましてはやること決まってますんでね、それで盛り上げていきたいと思いますので、今日もよろしくお願いします。レイブンズナイト、レッツイグニッション。皆さんこんばんは、レイブンズナイトのお時間です。この番組ではバーチャルの世界で起こったさまざまな出来事とリアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する1週間の真ん中のラジオ番組です。メインパーソナリティ私、画面向かって左、自称変態バーチャルライバー HRR と書いて HR と、
画面向かって右、バーチャルネットシスター、ポチョ姫とアリスラビムです。
この2人でお送りいたします。本日も最後までごゆっくりお楽しみください。はい、というわけで始まりました。いやー、水曜日ですね。水曜日でございますよ。随分とね、先ほどから曜日をちょっと強調してると思うんですけど、本日のお題に関係がございます。今日のお題を早速紹介していきましょう。本日のお題、トークテーマはですね、んじゃじゃん、こちらでございます。1週間、さあ皆様、
水曜日は
ご飯がうまい、
市場へ出かけ、
火曜日はご飯がうまい、月曜日はうどんがうまい、火曜日はうどんがうまい、水曜日もうどんがうまい、木曜日も違います。
もううどん賢人なんだから。
違ったか。はい、まあ、そんなこんなでですね、本日のお題は1週間でございます。さあ、というわけでですね、まあ、皆様1週間、先週1週間とかね、どのようにお過ごししましたでしょうか。皆様、週間予定とか立てて生活してます？きっちりと決めている人や適当に暮らしている人、まあ、いろいろいると思います。まあ、VTuber さんなんかはね、週間予定表みたいなのをさ、毎週週の頭とか日曜日に作ってですね、そう、来週の配信はこんなことをするよっていうのをね、計画を立ててやってる方、まあ、実際にね、リスナーさんにとっては週間予定表ってめちゃめちゃありがたかったりするし、すごいその VTuber さんのそのコンサルティングとかを、ね、VTuber、YouTuber さんのコンサルティングとかを担当してる人も週間予定表には、まあ、非常に効果があるよってね、言われてたりしてるんですが、
うん、そうなのか、
私はやりませんです、まあ、そんな感じでですね、今週のお題は1週間ということでですね、で行ってみたいと思います。お、マジトンプンさんいらっしゃいますね。1週間の中日は水曜派と木曜派がいそう。あ、まあ、それも確かにありますね。中日って言ったら何曜日になるかっていうのをね、まあ、日曜日を週の初めにと捉える方と、月曜日を週の初めと捉える方ね。まあ、実際にその暦的には日月火水木金土らしいですけど、
そうだね。
でも、
でもカレンダーとかね、
はい、
手帳とかね、
はい、
月曜始まりの方がなんとなく使いやすい人が多いね。
ああ、なるほどね。まあ、そんな感じでですね、そう、丸々曜日はジムで運動とかさ、丸々曜日はカレーを食べる日とか、
寝て曜日、
あとね、週に、何回やってますなどなど。そう、日々のルーチンワークからいつもと違う珍しい1週間を過ごした思い出など、いろいろと募集したいと思います。何も思いつかなかった方は、先週1週間のお昼のメニューを教えてください。はい、ぜひご投稿、
旅行をした時とかでもいい
ね。旅行をした、まあ1週間旅行行くっていうのはね、随分と、豪勢なような気もしないでもないですけどね。
はい、時差があって月曜日が月長いとかさ、
月月火水木金金、ああ
、月月火水木金金、
まあ、そんな感じでですね、そう、
リチャーさんが軍歌を歌うなんて、
軍歌は私は歌わないですよ。 憂鬱になる日は何曜日かっていうとかでもね、面白いかもしれませんね。さあ、アンケート案件っていうよりも、これはね、ちょっとコメントをみんなに聞いてみましょうかね。そう、週の始まり、あなたにとって週の始まりは何曜日ですかっていうのもね、この、お題の中のコメントね、入れていきたいと思います。よろしくお願いします。もうすでに掲示板に来ていただいて投稿いくつかありますね。はい、掲示板に投稿いただいた方、またマシュマロでですね、投稿いただいた方には当配信で使える仮想通貨100分ずをプレゼントしたいと思います。100分ずでございます。そう、何でしたっけ、その仮想通貨って表現してますけど、そう、うちの実家のうどん10万分ずを貯めるとさ、うちのその実家のうどん屋のうどん一杯無料っていう体にしてるじゃないですか。これさ、うちのさ、おうどん一杯で一番高級なやつ、一番高級なやつ1000円するんですよ。
何が載ってるの？
1000円するんです。
何が載ってるの？
上エビ天ぶっかけうどんっていうのがございまして、
ほ
う、はい、上エビ天っていうねのがございまして、何でしたっけ、なんだ、さつまいもの天ぷら、かぼちゃの天ぷら、大エビの天ぷら2本、大葉の天ぷら、大葉の天ぷら、まいたけの天ぷらが乗ってくる、ぶっかけうどんでございます。これの大サイズが2玉が1000円します。
いや、2玉は食べれない。あ、でもエビは食べたい。
そう、まあ、そういうね、まあでもね、名物を食べたい方は、うちのそのお店の名前を使ってるわらくぶっかけ三種盛りっていうのがあるんで、それを頼んでいただいたら当店名物のね、エビと鶏と舞茸と全部食べれるみたいな感じの、そんな海苔のぶっかけうどんもあったりはしますけどね。そう、まあ、仮にその何でしたっけ、うどん一杯1000円はまあ一番高いやつですけどね、1000円で考えて、何だったっけ、10万分ず1000円じゃないですか。
うんうん、
割る1000円は、
ゼロ3つ削る
1000分ずで1円、意外と高いぞ。意外と高いぞ。
ちょっと、はいはい、レイブンズナイトキングダムはちょっとすごいな。
1000分ずが1円です、はい、1分ずじゃない、
やばい、
千分ず1円ですね。ね、え、ちょっと合ってるよね。1、10、100、1000、10万、10万割る1000、あ、違うわ。100分ず1円だわ。
100分ず1円だ。
高いぞ、意外とこれ。計算間違えてたね。100分ず1円って意外と高いぞ。高級だね、これ。
高級だね。
はい。はぁ。
やばいね。
やばいね、これ。仮想通貨としての価値が。いや、換金できないですけどね。換金はできないですよ。こんな、これ換金とかしようとすると、怒られますからね。ギャンブルとか、そういったんでね。怒られますからね。
どうやって換金、
はい、換金はできませんからね。ギャンブルとかではございませんのでね。
あれか、
はい、
うどんをゲットしたら、それをそのまんま。
はい。うどん一食券を。
チケット屋に。
できないですからね、それはさすがにね。はい。まさかの高価仮想通貨だった件っていうことでですね、そう、めちゃめちゃ、高価だったりしてます。しかもあれですよ、うちの配信にね、そう、うちの配信に居座っているだけでですね、なんと、マイニングしてるのと一緒ですからね。
そうだよね、どんどん溜まっていくんだもん。
はい、100分ずが1円なら掲示板にコメントしたら1円もらえてることになるので、いや、100分ず1円って表現しないでください。本当にね、はい。はい、サクさんこんばんは、毎度でございます、いらっしゃいませ。そう、まあそんなわけでですね、本日のお題は1週間ではございます。そう、マイニングしないといけない。そう、あれなんですよ、 うちのね、レイブンズナイトにいると、ブンズが、ちょろちょろと溜まっていきますんでね。はい、ハイパーインフレでうどんが値上がりしたらいずれ1ブンズ1円に。いやー、そんな時代は来るのでしょうかね。さあ、というわけで本日のお題、1週間、ぜひぜひ皆さんですね、掲示板に書いていただければと思います。掲示板、マシュマロ、コメント、こちらの配信は YouTube、 ニコニコ生放送、ツイキャスというのは同時配信を行っておりますのでね、それらの、各サイトでコメントとかしていただければ、そちらもね、読ませていただきますのでよろしくお願いいたします。良いうどんを作らないと、うどんの材料が上がるためにはですね、上がるには何だったっけな、小麦の値段とかが高騰していけばどんどん値段が上がる恐れはございますけどね。今後、経済はね、やっぱりね、安定してほしいですよね。その物価とかはね、安かったりしてくれるといろいろと助かるのでね。そう、皆さんもね、そう、なんか最近ね、いろいろとなんか政治関連もごちゃごちゃあったりなかったりしてますけどね、今後未来がより良くなっていくように祈りながら生活していってみたいと思いますのでね、よろしくお願いいたします。さあ、というわけでですね、何でしたっけ、今日も始めていきましょう。レイブンズナイト、最後までお付き合いよろしくお願いいたします。ジングル流しとく。レイブンズナイト RNN ヘッドライン。はい、 RNN ヘッドラインのコーナーです。このコーナーでは先週1週間起こったちょっとした出来事や皆様のね、世間の賑わすニュース、あと皆様のね、生活とか、我々も何してたかとかね、いろいろと、紹介するようなそんなコーナーになっております。はい、いろいろとね、世間を賑わしているニュースとかちょっといろいろあるんですが、このコーナーではもうしょうもないニュースから、まずは、あれしていきましょう、紹介していきましょう。はい、よいしょ。まずはこちらよ、テロップ用意してます。少々お待ちください。テロップのコピペミスったら、ミっちゃいました。はい、というわけでですね、まずはこちらのニュース、じゃじゃん。エイチャルマイ収穫始まる。勝手に言ってるんですけどね。というわけで、私の、実家の水田で作っておりますお米の収穫が始まりました。こんばんは、マイドス NN さんいらっしゃいませ。こんばんは。
そう、
これね、でもね、ちょっと聞いてくださいよ、アリスさん。何でしたっけ、うちの田んぼがさ、ジャンボタニシにものすごい被害に遭ったんですよ。
なんと、
そう、ジャンボタニシって言うてね、何でしたっけ、すくみりんご害っていうね、正式名称すくみりんご害、タニシが風評被害食らっちゃってるんですけどね、すくみりんご害っていう、外来生物ではございますが、そのジャンボタニシという言われてる、貝ですね、淡水の巻貝が、お米のね、わかめを食べちゃうんですよね。そのせいでですね、うちのその実家のね、何でしたっけ、田んぼがですね、らい被害に遭いまして、はい、おっとということでですね、これちょっと、で、その、収穫前の状況ではございますけど、これちょっとね、画像を見ていただいたらわかります。これ、ドン、はい。これ見てください。このね、ちょっともっともっと拡大しようか。そう、田んぼのね、一部これごっそりハゲてると思うんですよ。これね、やられちゃってるんですよね、これ
ね。これさ、
はい、
のここの部分だけをよく見てて、
はい、
例えば盆栽だと思うと、
はいはいはい、
このちょっと真ん中にちょぼちょぼ生えてるところに、はい、例えば下から1センチくらいのが人間の大きさとか考えると、
はいはいはい、
すごく巨大なこう広大な広場に見えてこない。
いやいやいやいやいやいや。そう、これね、あの毎年そうなのってことでございますけど、去年よりひどいです。はい。まああの今年、去年はね、まあ、ここまではひどくなかったんですが、そう、あのこの一角がね、ごっそりやられてるんですよね。はい、そう、がっつり真ん中やられてミステリーサークル、まあ、泉の頭頂部のようだ。いや、泉さん
、はい、なんてこと。
実だけではなく歯だけではなく全部食べちゃう、あのそのあれなんですよ、田植えするじゃないですか。で、田植えした後にその、田植えした直後のワカメがあると思うんですけど、そのワカメが、
うん、
あの全部むしゃバリむしゃやられるんですよね。全部やられちゃいます。で、あのちょっと育つとあの貝がね、うん、食べられないぐらいの硬さになって、あの食べられなくなるんですが、
うん、
まあ、これね、そう、このエリアだけちょっとがっつりやられてしまいまして、でこれまあちょっと別の角度になるんですが、このね、左上の白い建物覚えててください。これ倉庫っぽい建物なんですけど、これちょっとね別の角度になるんですが、まあ、あの全体を通してみるとこんな感じですね。そう、この画面の左上の奥の方がやられてるって感じです。はい。ですんでね、その手前側とか右側に関しては、こんな感じで一応無事なところもね、ちょっとがっつりあるにはあるんですよ。そう、無事なところもあるんでね、まあこういうところをちゃんと刈り取ってって感じではございます。はい。広いな、大規模農家、いや大規模ではございません。めっちゃ小規模です。めっちゃ小規模な、兼業農家でございます。ですです。そう、この左上の奥の方ですね、が、やられてるって感じではございます。お、伊達さん、こんばんは。
葉っぱとかが出る、はい、もう前のワカメを食べちゃうの。
何でしたっけ、田植えってさ、あのワカメを植えるじゃないですか、ちょこちょこと。
うん、
その、うん、植えた直後のやつをやられちゃうんです。
お、
伊達さん、こんばんは。毎度でございます。そう、HR 米のね、収穫がついに始まりました。ですです。そう、他の農家は大丈夫なの？いや、他の農家もねやられてますよ。もちろんやられてます。そう、あの昔はね、この、ジャンボタニシなんですが、冬を越せなかったんですよ。日本の気候のね、冬を越せなかったんですが、最近だとその地球温暖化の影響でね、冬を越しても、生き残っちゃうっていうのがございまして、まあそれでですね、うん、そう、ワカメがやられちゃうっていうことでですね、これ結構大問題になっております。はい、そう、他の農家さんのところもね、まあ規模、あれにはよるけどね、その被害の大小はあるんですが、そう、だからうちもね一応きっちり対策はしてるんですけど、ちょっとあの一角だけごっそりやられてるんで、ひょっとしたらそこだけなんか他のところから牛乳が来たとかなんかいろいろあったのかもしれませんけどね。
うん、
はい。でも稲は倒れていない、大したものだということで、まあ台風とかね、あの経由したのでね、その稲は倒れてないですけど、そう、台風とかでその稲がバッサリ倒れちゃうっていうケースもありますからね。そう、温暖化の影響がここにもっていうことで、なのでね、まあそんなこんなでその HR 米なんですが、これまあ今年なんかネタとしてプレゼント企画みたいなのもやれたらいいかなとかって思ったりしてるんですが、まあただね、期待しないでください。ただの米です。別なあの何も何の変哲もない、ただのお米です。はい、無農薬野菜とかでもございません。無農薬とかそういう特別なこともございません。普通に作って普通に収穫してる、ただの米です。何の価値もございません。はい、
米畑があって米が取れるってだけですごい。
まあまあまあ、そうかもしれませんけどね。なのでね、まあ
HR米の、この際、はい、小麦粉を植えてうどんそこから作るっていうの
は、あ、ダメなんですよね、それ
ダメなの。
実を言うとですね、
うん、
その 小麦粉ってうち昔はあの栽培はしてたんですが、
うん、
ただね、量と安定性に欠けたらダメなんですよ、
うんうんうん、
そう、これね、豆知識なんですが、
うん、
まあ、当然家庭栽培とかさ、うん、自分の農家で作ったりとかってあると思うんですけど、
うん、
そういうのってさ結構その天気候とか天候とかそういったものでいろいろとこの品質が前後するじゃないですか、
うん、
でそうなるとうどんの品質にも影響が出ちゃうんですよ、
うんうん、
そうなのでね、大規模業者とかで、まあ、海外とかでものすごい規模で作られてるやつ でなおかつ、メーカーさんが品質をチェックしてる小麦粉を何種類か仕入れてそれをブレンドしてうちの実家の麺になるような感じにしてるんです。そうだから単一の小麦じゃないんですよ実を言うとね。そうなのでそういったのもありますので、そのうどんの麺のまあほら何でしたっけ、まあ、個人経営とか小規模なやつとかでやってるうどん屋で、まあ、実家のうどん屋で実家の自分とこで作った小麦でやってるっていうイメージでやるっていうお店ももちろんあると思います。それもそれで非常にいいと思いますけど、
うん、
とうちのその何でしたっけ実家というか、まあ実家のうどん屋に関しましては小麦粉とかにもね、どこどこのブランドのこの小麦粉とどこどこのブランドの小麦粉を何対何でブレンドしてっていうそういうものすごいこだわりがありまして、
うん、
で日々なんかいい小麦粉が出たらね、日々出たら小麦粉サンプル取り寄せて練ってみてみたいな研究もやってるって感じです、
うん、
そうなのでね、その安易になかなか自家栽培はできないんですよねっていうことでございます。そうで何でしたっけ、そう香川県にもなんかうどんに最適化した小麦っていうのを、栽培はしてるんですよ、
うん、
そううどん用小麦みたいなのですね、小麦みたいなのもまあ栽培されててそれを使ってるね、おうどん屋さんもございますけど、まあその辺はね正直と讃岐の夢っていうね国産 100% のうどん用の小麦粉があったりするんですよね。
讃岐、讃岐用かな、
讃岐の夢っていうとか、あとそれ以外にもちょっといろんなブランドのうどん用の小麦粉あったりするんですが、まあ、ちょっとその辺はね、そう当然その小麦粉の、良さいいところっていうのはありますし、まあ、小麦粉一つによって全然ね、うどんの麺の品質っていうのは変わってきますので、ね、そういったのもありますけど、まあ、うちはね、大規模有名かあれか分かんないですけど、その小麦粉のそのどこどこのブランドのものを仕入れてっていう感じでやらせていただきます、
うん、
はい、もちもち高生さんいらっしゃいませ、こんばんは。 HRR ってハンターランクランクっていう意味で間違いないですか。あー惜しいな、だいぶ惜しいですねはい、だいぶ惜しい、違うんだよねこれ本当さあというわけでですね、 HRR、もちもちさんいらっしゃいませ、こんばんは。 HRR の意味はですねいろいろとございますが、一応よいしょ、ここでは私の T シャツに書いているように、変態バーチャルライバーだったりしますが、はい、とかあとね、それ以外にもね、何でしたっけ、 V ロイドモデラーを、受賞してたりとか、あとは何でしたっけ、そう元々は当配信のレイブンズナイトのね、にもなってるように、その H が、何だったっけ、私の本名のイニシャルで RR で、リアルレイブンっていう意味ね、 RR でリアルレイブン、そう、うん、その東海市のレイブンズナイトにもなってます。リアルっていうのは誠のとかね、真のっていう意味があるとかあるするんですけどね、そうなので、何でしたっけ、そういう意味もあります。はい、いろいろな意味がございます。今はこれ、変態バーチャルライバーって名乗ってたりしてますけど18禁ではございません、18禁ではございません。
またの名はハイパーグリロリ。
ちょ、それないしょ、それないしょ、それ今緊急、それちょっと危険が危ないからね、はい、
じゃ
まあ、この変態っていうのもね、なんだろう、あのどちらかって言ったらその本当の意味での変態ではなくて、あの日本文化の変態を意味してる感じですね。日本文化のなんだろう、海外がさ、あのギャルアニメとかそういった部分とかを変態と表現するっていうような、そんな感じのね。そう、ハイパーロリロリしハイパーロリロリですよ。いや、ロリはね、何でしたっけ、L ですから、ロリは L ですからね、はい、カタカナのロリは L ですからね。ね、もちもち高専さんがロリコン、うん、ロリコンでもあるとでも言っておきましょうか。はい、可愛いものは、ね、可愛いものは大好きでございます。アリスさんが遠い目をしているな。
失礼。
はい、では、ちょっとヘッドラインニュースもう一つ行ってみたいと思います、
うん、
さあというわけでですね、そう、アリスさん、まあ、最近、ダーク&ダーカーっていうゲームで、その、アリーレンを名乗ってるじゃないですか、魔法使いということでですね。
うん。
そう。で、まあ、その、まあ、元ネタのなった、ちょっと結構ね、アニメ化もしてた、人気の作品、早々のフリーレンっていうね、作品があると思うんですが、
うん、うん。
それがですね、ちょっと、あるコラボが開催されることになりました。はい、では、紹介したいと思います、早々のフリーレンイラスト屋コラボ開催。
あー、あるね。
はい、こちら早々のフリーレンっていうね、まあ、最近人気のアニメ作品ではございますが、それがね、よくいろんなところで使われている素材、素材、まあ、私もね、サムネとかでちょくちょく使わせていただいておりますが、そのイラスト屋さんと、コラボが行われます。
なんですよね。
そう。
ラインスタンプにならないんだよね。
まあ、ラインスタンプなんかのね、コラボもあったりするらしいんですけどね。
え、イラスト屋のフリーレンコラボある？
あ、イラスト屋のフリーレンはないんですけど、その、
なんたらの。イラスト屋のいろんな漫画のはあるんだけど。
ですよね。そう、なのでね、このイラスト屋コラボ、イラスト屋コラボですね。こちらがどうやらグッズとかも販売される予定でございます。9月26日から10月13日までらしいですね。いやでもこれね、正直すごいのが、このイラスト屋さんが描くフリーレンがものすごいフリーレンなんですけど、イラスト屋のデザインなんですよ。
そうですね。
こう、
いや、言いたいことは分かります。
このね、イラスト屋さんのね、イラストレーターさんは本当にすごいと思います。
そう、特徴を壊さずに、しかも自分の絵で表現できる。
そう、しょぼしょぼフリーレンとかね、めちゃめちゃ可愛いんですよね。
ミミックに食べれてる、
そんな、ね、ミミックに食べられてるやつもありますよ、もちろん。
そうなの、あるの、可愛いんです。
そんな感じでですね、そう、イラスト屋さんがコラボ、早々のフリーレンのコラボをね、始めたりしております。これね、なんかもう本当にジャケットとかカップとか、ね、キーホルダーからいろんな、ね、ものが、出たりするんでね、まあ、興味のある方は、検索していただいたらね、すぐ出てくると思いますんでね。あ、そういえばそのイラスト屋さんなんかモンハンコラボとかもね、やってたりしてましたからね、まあ、この辺ちょっと、気になる方は要チェックしていてみてください。まあそんなこんなでですね、イラスト屋さんの素材には大変、普段から大変お世話になっております。この場代わりでお礼を申し上げます。本当にありがとうございます。そう、絵師の真骨頂ということではございます。2期放送いつからだっけ。2期な、いつなんでしょうね。
分かんない。
ちょっとね、早々のフリーレン2期、早々のフリーレン、2期いつからだろう、
ね、2期はやったんじゃないの。
3期か、
うん、
3期ですね。あ、でも2期は2クール、じゃあ1期は2クールですよね、確か
かな、
うん、そう、だから2期じゃなくて次は2期で合ってますね。はい、1期が26話まで行ったんで、2クール分を放送したんでね。
じゃあ、あれか、春は
そう、2期は一応ね、2期制作は決定してるそうです。9月28日に、お、あ、ちょうどこの前ですね、テレビアニメ2期制作決定、ディサービジュアルが公開されたそうです。はあ、はあはあはあ、ですね、9月28日まさに数日前に、2期の、制作が決定したらしいですね。はい、ということでですね、まあまあちょっと楽しみにしているものが、増えてきました。まあね、生きる意味ができたのではないかと思います。
生きる意味なんて言っちゃうか。
ほんね、ほんとだ、ググったけどちゃんとフリーなんだ。でもイラスト屋の作品っていうのも分かる。すごい、そう、このイラスト屋さんは本当にねすごいですよね。そのイラスト屋さん風の何でしたっけ、これイラスト屋さんにさ、
うん、
ラインスタンプとかをご依頼したらどれぐらいお金かかるんやろ。
なんかさ、
はい、
なんかの漫画をさ、
はいはいはい、
一冊まるまるイラスト屋でやったのがあったよね。
ありましたね。
なん
だっけ。じゃあ次の次の、あれ行ってみたいと思います。さあ、続きましてはですね、最近さ、
うん、
俺にさ、
うん、
ホラーゲームやってほしいとかっていう話とかちょくちょく来るじゃないですか。
ホラーゲーム、
そう、ホラーゲームをねやってほしいって言うんでですね、うん、で私ホラーゲーム怖くて苦手なんですよ。
え、そうなの。
そう、ホラーゲーム苦手なんです。
あ、
ただね、ホラーゲーって言ってもですね、何でしたっけ、対抗手段がないホラーゲーは怖いです。
そう、つまり青鬼みたいな、ただ逃げるだけ。
そう、そういったんがね、マジでね、苦手なんですよ。
そうか、
苦手なんです。で、まあね、そういったリアクションを見たいということで、ホラーゲーをやってほしいっていうね、うん、はい、ご要望とかがちょくちょく来てるんですが、
うん、
いや、なら、ホラーゲーやってやろうじゃないかと思って、目につけてるホラーゲーが、
うん、
はい、こちらでございます。ドン、物理的に除霊をするホラーアクション近畿霊夢局が、10月4日スチームから発売される予定でございます。
物理的に。
はい、
つまり呪術廻戦の呪術が全部黒線になってる感じ。
まあまあ何でしたっけ、これね、すごい面白いというかですね、はい、物理的に除霊する ホラーアクション、墓石でぶっ飛ばしたりライフルや戦車を操作して悪霊たちを強制的に成仏させようっていう、
強制的に、
はい、そんなにカメラに閉じ込め、いや、そんなもんじゃないですね。はい、この近畿霊夢局っていうのは本来、聖者が太刀打ちできない幽霊に対して物理的に思いっきりやり返せるホラーゲームらしいです。
つまり悪霊をバットでスカーンっていう。
そう、
まあ、つまりなんか、セブンデイズ2大ゾンビが幽霊になったみたいな。
そういうことです。はい、いぶきフレールさん、除霊も火力っていうことでですね、そう、これね、西洋のホラーゲームとかだったら意外にほらゾンビ系とかだったら銃撃とかさ、物理で対抗できることがあるんですが、そう、和風のホラーゲームってね、結構攻撃が一切効かないね、幽霊の理不尽さにもうんざりしたプレイヤーっていうのはね、結構いると思うんですよ。
妖怪なら、
妖怪なら物理は効くでしょうけどね、
うん、
そう、なのでね、そういったね、幽霊の理不尽さにうんざりしたプレイヤーのために開発されたっていうことでございます。はい、まあ、具体的にどのような物理的にやり返すのかというと、銃器やバットなどで攻撃して除霊するしたりとかですね、ステージによっては、ゲームジャンルが異なるようで、まあ、ライフルや戦車で蹴散らすシューティングなステージがあったり、墓石やバットで戦う格闘アクションや、
墓石はダメだろう、
はい、で草むらに隠れて、幽霊を狙撃するステルスアクションなんかも楽しめる
そうです。外で、
そう、それで面白かったのが、その何でしたっけ、ステルスアクション、PV とかでさ、ステルスアクションとかでさ、狙撃されて幽霊側がさ、おい、あの幽霊死んでるぞとかって言ってさ ていうセリフがあったりして、いやいや幽霊死んでるやん、もともと死んでるやんみたいな感じのねツッコミがあったら、
仲間が殺されていく、
仲間が殺され、な、仲間が殺されていくどこだみたいな、
除霊じゃない、
除霊じゃないっていう、はい、多分弾頭に塩込めてるっていうことでございますけどね。まあね、作品の舞台に関しましては、除霊が行政によって行われる、平行世界の日本らしいですね。そうで、霊務省所属の、公認除霊師として悪霊の巣窟と化した、奈良県西川市、西川村の謎を追っていくっていう、物理的な
。すごい具体的な。
ね。自然発生にしては数が大きすぎる、違法幽霊の原因とは一体何なのかを突き止めようっていう、そんなルールで、そんなゲームになっております。これが10月4日にスチームにて、発売されますので、ぜひぜひですね、興味のある方はこちら、行政が強すぎるバフホラーホラー TPS、近畿霊夢局ですね、こちらをぜひぜひ、チェックしてみてください。私これちょっとね実況してみようかなって思っております。もうホラゲ実況やったるぜみたいな感じでね、ホラゲ実況、
みっちゃうさん初のホラゲ、
俺初のホラゲですねそれを言ったらゾンビももともと死んでますやんみたいなねそう、まあ、ニッチなコンテンツかもしれませんが、ですですはい、そんなわけでですね、何でしたっけ、この、近畿霊夢局、これはねちょっと私の、ちょっとプレイしたいなって思っておりますんでね、ちょっと面白そうだと思いましたのでやってみようかなって思っております。アリスさんもよかったら、
なんとなく近畿と、
はい、そう、近、だから、
あれの近畿をかけてるのかな、
もうあります、あるでしょうしね、なんだっけ、一応このゲームはフィクションですのでね、現実の舞台とは違う、世界線の日本なので、まあ、近畿になってるんでしょうね、おそらく
うん、はい、
ということでですね、よかったら、まあ、アリスさんもよかったらもうツッコミ役として一緒に来るはい、近畿法務局、
セリフあったら読み上げ係
ね、いいですね、はい、アリスさんの12は何の12ですか、
ん、
アリスさんの右下に
設定です、12歳という
設定なの、設定って言った、設定って言っちゃった、
エルフだからね、
アリスさん12歳です、
そう、1000歳以上生きてるんだけど、
はい、
まあ外見的年齢かな、
ね、ね、アリスさんの、アリスさんは12歳でございます、
うん、
はたはた丸さんが言えないな、言えないよな、俺近畿出身だなんていや言っていいと思う、まあでも近畿ってそんな感じなんですかね、幽霊は物理的に除霊するんでしょこれ結構何でしたっけ、ネットミーム的なんでさ、群馬が結構未開の地だったりとかさ、何でしたっけ、うどん県がね、うどんだらけだったりとかさ、
うん、
その某大阪とかではね、路上にヤクザがカッポしててたこ焼き食ってるみたいなとかねそういう何でしたっけ、海外の方が見たその日本みたいな感じのあるじゃないですか、お約束的なさ、日本人が未だにちょんまげしてるとかさそんな感じのノリとして、うん、その何でしたっけ、近畿が物理的に除霊をするっていう、地域としてミーム化するっていう可能性が今後も出てくるかもしれないですね、はい、近畿なら最後は琵琶湖に沈めない、琵琶湖からなんか浮き上がってくる、シチュエーションあるかもしれませんねバジトンプーさん17歳還暦みたいな、そう17歳還暦みたいな、そんなノリですね、アリスさん12歳です、ですです、なのでね、アリスさんを好きになった方は、 ちょっと、危険が危ないかもしれないですけどね。
なんと危険が危ないだと。
某忍者のネオ埼玉とか、あいえーでね、あいえー忍者なんで。
お
ざかるさんもこんばんは、毎度でございます。
なさいませ。
ですね、粉々にするんだよ条例は。なーね、粉々にして、そう、まあ除霊方法、まあでも除霊方法ってさ、いろいろあるけどさ、今まで一番インパクトに残っている除霊方法とかって何かありますか？まあ除霊方法だけに限らず、除霊だけに限らず、その化け物的なものに対抗する手段として、なんかインパクトに残ってるものとかってあったりしませんか？
全く対抗とかじゃないんだけど。
はいはいはい。
よそ様のチャンネルの話をしてもいいですか？
ああ、名前とか出さなければ大丈夫かな？
一応ご夫婦で、
はいはいはい、
本物の霊能者の方がやってるんです
よ。ほうほうほうほうほう。
もう一人の別の方の放送でそこに、まあ、ゲストとして来た時に、
はい、
もう画面を見て、はい、鳥居があって、
はい、
鳥居のこっちと右側の端のところに一人いるんですよ。
はい、はいはいはい。はい、
で、この人がこう、手をね、
はい、
ピッピッってこう、なんかこう、くじを切るまではいかないんだけど、何かを切るような感じの仕草をしながら、
はい、
近づいていくんですよ。
はいはいはいはい、はい。
あー、なんか、本物は違うなってちょっと思った瞬間があった。
はー。本物の霊媒師さん、
霊能者
さんの、うん、その動きのキビキビさがもう本物だ。
キビキビさっていうか、
はいはいはい、
明確に言ってるんですよね。
はあ、はあはあはあはあはあ、
うん、
言われた側はたまったもんじゃないですけどね。
そうそうそう、正直画面には何も映ってないけど、
はいはいはい、
ちゃんとその場所と、
はい、
そこのところにまっすぐ歩いて行って、はい、なんかやってっていうのを見てると、
はいはいはいはい、はい、
あそこにいるんかみたいな ね。
ちなみにはたはた丸さんは、物理攻撃大好きで火力で黙らされる。はあはあはあ。泉さんは除霊方法同満聖満かな。同満聖満はあれオープニングでうさんくさいって言われてますからね。はい、
まあ、でもね、
平安
時代の安倍の生命の頃からね、
はいはいはい、
いろいろあったよね、音量はね。
なるほどね。そう、TRPG で、神格をミラボレアスで粉砕する人なら知ってるぞ。ミラボレアスを召喚しちゃった、まあ、ミラボレアスもね、まあ、神と崇められてた的なあったりなかったりとかですかね。
ミラボレアスってなんだっけ。
ミラボレアスって言ったらモンスターハンターに出てくる黒竜ですね。
あ
ー、ハイズリ攻撃でワンパン食らう黒竜です。頭が。ミラボレアスの強さって言ったら、
うん、
モンスターハンターワールドで最終アップデートでミラボレアスが追加されて、
うんうん、
そいつがあまりにも強くて、倒せないっていうことで、アビ共感してるってことが、まあ、結構あったんですよ。
うんうんうんうん、
ただ、俺の中でミラボレアスといえば、の強さといえばモンスターハンター、フロンティア時代の一番最初期に実装されたミラボレアスの、
うん、
ノーモーションハイズリワンパンが最強に強かったと思います。
ノーモーションつらいよね。
そう、立ち上がってたと思ったら突然、ね、ハイズリモーションノーモーションでハイズリ攻撃、それ食らったらワンパンで死ぬっていうね。
やっぱりゲームは、はい、ゲームなんか実際のリアルのそれとしたら、
はいはいはい、
まあノーモーションってこともあるかもしれないけど、
まあまあそうですね、
ゲームとしてはモーションがないとプレイヤーが追いつかないから、はいね、モーションは入れてほしいよね。
ちなみにはたはた丸さんが、その人がミラボレアスやってた。ちょっと待って、プレイヤーミラボレアスなんですか。どんな TRPG やねんそれ。突っ込みどころしかないですねそれ。
ミラボレアスがファンブルとか起こしたらどうなっちゃう
の？ね、何でしたっけ、ミラボレアスが放ったブレスが味方に直撃して大変なことになるみたいな、そんなノリになりそうですね。お、バンさんもこんばんは、毎度でございます。
はっさいませ。
さあ、泉さんが、 うん、愛子さんは今どうしてるんだろうね。昔一世を風靡したけど、あー、なんかあの霊能者とか、そう、昔さ心霊写真番組とかってめっちゃあったじゃないですか。でも最近その心霊番組系のさ心霊写真とかっていうのをめっきり見なくなったじゃないですか。
うん、
なんかあれ結構そのデジタル加工とかで簡単にその幽霊とかが、うん、あの作れたりしちゃうっていうのもまあやっぱあるらしいですね。
おばさんは結構前に暗くれてる
よ。え、そうなの。
うんうん、
シーラカンスさんがシュレイドが某ニコ本社レベルで定期的に吹き飛びそうなタクですね。はい、はだはだまさん、その後基本的に許してくれるから心優しきキーパーから、キーパーから直々にできんを言い渡されたらしいです。はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁね。泉さんがね、あの心霊写真が流行り始めたのはフォトショップ発売と同時だからね。あー、まあ確かにね。まあでも昔はほら銀影写真でしたから、まあ銀影写真なんかに残ってるフィルム写真ですね、なんかに残ってる心霊写真とかでしたらマジでガチものかもしれませんね。なので実際、まあ最近の心霊写真とかはね、そのフィルム限定で募集してたりとかっていうのもあるかもしれませんけどね。さあ、まあ、
でもあれだよね、
はい、はいはい、
なんかさ、
はい、
ツイッターの動画でね、
はい、
ちょっと気持ちが悪いようなのって結構あってさ、
まあ、最近だとそっか、心霊写真よりも心霊動画の方が多いのか。
そうなの、そうなの。なんかさ、ね、女の人がさベッドにこう寝てる時になるのかな、コインかなんか読んでて、
はい、
そしたらその上の方からその女の人の左隣に、
はい、
こう布団がペロってめくれて、
ほうほうほうほう、
中にニュルって入っていくようなやつで、はい、女の人がちょっとびっくりして、
ほ
う
ほ
う
ほ
う、慌てて起きて、
はい、
で自分だけじゃなくて子供を早くと思って、
はい、
子供を抱っこして部屋から出ていくまでの動画なんだけど、
ほうほうほう、
その間もなんか枕にずしってこう頭か何かを乗せてるような、
はい、
へこみがいきなりこうずしってこうあったりとか、うわ怖いなぁと思って。
おー、物理干渉してくるタイプの例ですか。
そう、まさにまさにこう物理で殴れそうな感じ。
おー、透明なステルスな何かがいるのかもしれませんけどね。怖いね。
そうそうそう
ね、まあ、最近はもう本当に心霊とかは何でしたっけ、あれ写真だけではなくても動画みたいな感じでね、謎の物体が横切る動画とかさ、科学的に、まあ、ほら、動画のさ、画質が良くなってから、その UFO の写真とかがあんまり見なくなったっていうのもあるでしょうし、ね。うん、
あと、カメラのレンズの汚れが UFO に見えたりとか、
はあ、はあはあ、
いろいろあるっぽいけど、う
ん、なんか昔、
この前、
はい、
送ったようなやつが、なんだっけ、
はい、
下半身の白い、ズボンだけのが走ってくるような
はいはいはい、そう、あれもね、怖いですよね。まあそんな何でしたっけ、あとはその面白いのがですね、その UFO の写真撮れたみたいな感じでさ、
うん、
何でしたっけ、蛍光灯が映ってるんですけど、
うんうん、
その右にさ、別の UFO が写ってるっていうその有名な写真があるんですけど、
うん、
これ
本物が写ってるってこと？
え？
本物が写ってるってこと？
そうそうそうそうそうそうそうそう、これね、
店のやつの横に？
ネタでさ、うん、あったんですけど、ちょっとそのまあ実際にまあこれネットでね結構拡散されてる画像なのでちょっと見ていただければと思うんですが。
うんうん、
はい、ある方がね、よし、UFO が撮れたみたいな感じで、
うん、
こんな写真をねアップしたんですよ。ポンってね、 UFO が撮れた。それ蛍光灯じゃねえかとかって言ってたら、ね、みんなにそう突っ込み、これ UFO が撮れたって。蛍光灯映ってるだけじゃねえかって思ったら、右になんか温度
いやでもなんか耳の不自然じゃない、は
い、いやまあ多分ね、いろいろこれあれネタ画像の一つだと思うんですけどね、これ。
うん、だって手前のさ、
はい、
この電柱のような
はいはいはい
ものとほぼ同じぐらいの、
そうだから、まあ、だからこの画像自体も作られたものだと思いますけど、そのツッコミを期待するためにね、
うんうん、
そう UFO 撮れた、 UFO の写真撮れたで、みんなそうツッコミで、あの、あ、なんだこれ蛍光灯じゃねえかみたいな感じみんなあの誰も右下のやつにあの突っ込まずにね、あの蛍光灯の方にだけ。
いやでも僕も最近さ、
はい、
もう何気にこう曇った空の時に窓の外を見てたら、
はいはいはい、
柿の木の葉っぱと葉っぱの間にやったらくっきりと、はい、きれいと開いてるから、
はい、
あーここから向こうの空が丸見えっていうこのスポーンと抜けた感じがいいなーって思ってたんですよ、
はいはいはい、
そしたらさ、なんかさ、なんか何か通ってもいいじゃんって思ったの、鳥が横ったりとか、
はいはいはい、
おかしいなぁと思って、ね、本当に微動だにしないよね、葉っぱなのにって思って、
はいはいはい、
じーって見てたけど動かないから、はい、あれおかしいなって、はい、今度どこが動いてみたんですよ、
はいはいはい、
なんかおかしいぞこれって、
うん、
そしたら家の中の電気が向こうに映ってるだけ、
おっとっとっ と, っと
発見して、ね、これは同じことだ、うん、
そう、何でしたっけ、さっきのこの蛍光灯なんかもさ、
うん、
UFO マジで撮れたってね、みんなのものに関してそのコメントがでけーとかってさ、この UFO めっちゃでかくね、うん、蛍光灯みたいな形してるとかさ、うっかりやだな、であの電灯が窓に映ってるだけだよみたいな感じでですね、
うん、
であのいや蛍光灯の方じゃねえよ、もっとよく見ろっていうコメントに対してね、うん、あのそれ蛍光灯ってなんで蛍光灯ズームインしてんだろ、よく見にくいだろみたいな感じでさあのそんな感じでその誰も右下のね UFO には突っ込まれずに蛍光灯のことに関してのみ突っ込まれるという流れが今起こったっていうのがね、うん、あったりはしましたが、はい、ということでですね、そう、最近は動画も生成で作れるからっていうことではございますが、まあまあまあそれもありますけど、まあでも生成で作った動画に関してもね若干違和感を感じる部分とかもあったりなかったりって感じなのかな、うん、まあ実際にしろ、ね、世の中には別にその幽霊心霊現象的なものではなくても、あの解明されてないものっていうのはね やっぱたくさんありますので、そういったものをね、調べてみるっていうのも夜の時間つぶしには最適なのかもしれません。はい、というわけでですね、いい時間となりましたので RNN ヘッドラインはこの辺にしておきたいと思います。 RNN ヘッドラインでした。はい、では続いて、あれ行ってみたいと思います。ジングル流しておきたい、ジングル流しますので、よかったら一緒にレイブンズナイトコールよろしくお願いいたします。
レイブンズナイト、
お題のコーナーです。お題のコーナーに突入する前に、途中から聞いていただいている方のために自己紹介しておきましょう。まず私、画面向かって左、自称変態バーチャルライバー HRR と書いて HR です。
画面向かって右、バーチャル目と下、胡蝶姫ことアリセラフィムです。
この2人で後半戦もお送りしたいと思います。そして、レイブンズナイトコールありがとうございます。
ありがとうございます。
そう、このジングルを作っていただいた方、伊達五十嵐さんって方ではございますが、伊達五十嵐さんが新しい、CD が発売されるみたいですので、まあ、その宣伝としてですね、またゲストにうちに来ていただく予定でございます。楽しみにしておいてください。そう、伊達さんうちの準レギュラーとなりつつありますが、はい、まあ、そんなこんなでですね、なんだったっけ、今日のお題だ、本日のお題を紹介したいと思います。 本日のお題はこちらでございます。どれだ、本日のお題はこちらです。じゃじゃん、1週間です。
1週間。
このお題決めたのって何がきっかけだったっけ？
言っていいのか。
いいよ、言っていいよ。
いやー、そのですね、
はいはいはい、
まあいろいろありましてですね、
いろいろありまして、はい、
まあ火曜日の女でございますよ。
アリスさんが火曜日の女。違うよ。
火水木の女でございますよ。
違うよ。いや、
ね、まあそんな謎なところから始まって作られたお題でございます。
は
い、
アリスさんは火曜日水曜日火水木の女。
また笑ってる。
で、エイチャルはね、それ以外の日は別の女の子とコラボなんかしてさみたいな感じのさ。いやー、本当に ね、また女の子ナンパしてみたいな感じの、すいません。
いや、それはリスナーさんがね、
はい、
言ってることだよね。
いや、まあまあそうですよね。
うん、HR さんはいつも女の人となんかやってる気がするって。
これはギルティーですって。いや、そんなことないと思うんだけどな。まあ、
ギルティーって何？
ギルティーっていうのは断罪的な意味。
ほう。
そう。愛人みたいに言うなって。ね、いやね、まあ確かこの火曜日の女とかって何のネタでしたっけ？あれですよね、もともとがね、
僕はもともとはファブルのね、
そうですよね、そう、
ファブルの、ウィークリー、愛のウィークリーだったかな、なんだかそういうのが、作中の中のテレビ作品であるっていう設定で、で、主人公の女の人と男の人に割り込んでくるジャックポット無力というお笑いの人が、
うん、
そのヒロインを好きで、で、ヒロインは確か火曜日か何かなんですけど、
はい、
君は、そんな曜日じゃない、君が似合うのは花金だって言って。
なるほどね、金曜日の女。
そうそうそう。
バンさんが五等分されないようにねっていうことでですね、五等分の花嫁。そんなこんなですね、まあ、ギルティーされてる今日この頃ではございますが、今週のお題は、1週間でいってみたいと思います。きっちり決めてる人、適当に暮らしている人、いろいろいると思いますが、1週間ですね。丸曜日はジムで運動とかさ、丸曜日にはカレーを食べる、週に何回やってますなどなど、日々のルーチンワークからいつもとは違う珍しい1週間を過ごした思い出まで、いろいろと募集したいと思います。何も思いつかなかった方は先週1週間のお昼のメニューでもっていうわけなんですが、
でもね、
はい、
昨日のお昼とか昨日の夜とか何食べたって言われると出ない時が、
まあそうですよね、まあ今日何食べた、何するの、
今日はまだいいけど、はい、一昨日何食べたって言われると答えられない。
確かに答えられないですよね。そう、
人間の脳ってやだね。
ね、うん、今日何食べた、好きな本は、まあ、遊びに行くならどこ行くの。
そんなどこの夜遊びさんですか。
ね、ということでですね、そう、まあ、先週1週間、まあ、さっきちらって言ったんですけど、先週1週間 の、 ね、お昼ご飯とか何食べたかっていうのもね、聞いてみるのもいいかもしれませんし、まあ、毎週この曜日はね、何でしたっけ、この曜日で食べてるとか、ファミレスとかさ行くとさ、日替わりメニューとかっていうのあるじゃないですか。
あるあるある。
そうで、日替わりメニューでさ、何でしたっけ、自分ちょうどその日行った日にさ、その日の日替わりメニューが自分の苦手なものだった時とかどうします？
別のもの食べる。
そうね、その別のものがね、意外と高かったりすることもあるじゃないですか。
しょうがないけど、それはそれで食べる。
ね、私、何でしたっけ、たまたまそのファミレスに入ったらさ、日替わりメニューがあったんですけど、その日替わりがさ、
うん、
おろしハンバーグだったんですよ。
ダメなの？
ハンバーグは大好きなんです。
大根おろしはダメなの？
ハンバーグは大好きなんです。大根おろしがいらないんです。
おろしハンバーグ、おろし自体は食べれるの？
え、
おろし自体は食べれるの？
ね、俺大根おろしはね苦手です、
うん、苦手なんだ。
はい、いらないです。
この辛いところでこうピッてするのがどう？
あのね、私あの大根はね、あのに煮た大根も食べれますし、刺身の妻についてるあの削り、あの剣って言ったらいいかな、うん、細切りしてる大根食べられますし、普通にカットした大根サラダとかも食べられます、
うん、ポリポリ
ポリポリいけます、はい、
たくあんもいけます。
たくあんはちょっと苦手かな。
ダメなのか。
あんま好きじゃない。大根おろしも嫌い。好きじゃないです。はい。そう、なのでね、いや別にね、あってもいいんですけど、なくていいんです、大根おろしは。ない方がいいです。
まあ、じゃあ大根おろしのハンバーグ弁当だった時は買わない？
でも大根おろし抜きでって言いたくなるね。
入っちゃった時は横に避けて食べる。
横に避けて食べます。
わ
ー、ですです。まあ、そんなわけでですね、そう、何でしたっけ、そう、日替わりメニューとかでさ、自分の行った曜日、あ、昨日の曜日の方が欲しいみたいな感じで頼めないんですかね、これ。
あ、ね、でもあと日替わりじゃなくて週替わり弁当はある。
ね、そういうのもありますよね。さあ、ザカルさんが、1週間お仕事に潰された、お疲れ様でございます。
お疲れ様です。
1週間仕事はきついね。
本当だよ。
ね、シーラカンスさんがね、それは完璧で究極のゲアイドルですねって
ね。
ね、完璧で究極のゲッターですよ。
ゲッター。
ゲッターですよ。
ゲッター。
はい、何でしたっけ、君は完璧で究極のゲッターにつなぐ、曲、あれが、マッドが一時期流行ったんです。
ふうふう、
はい、というわけでですね、そう、何だったっけ、そう、先週1週間さ、
うん、
お昼、なんとなんと、うどんが週、6回だったんですよ。
うんうんうんうん。
ね。ちょっと、ね、いつもより少なかったかな。
また
いやでもね、アリスさん、今週もさ、
はいはい、
今日お昼パスタ食ったから、今週も週うどん6ですね、週6ですね。あ、ちょっとで、はい、
これから6日間連続で食うって
こと？いや違います、日曜日うどん食いました、火曜日うどん食いま、じゃ日曜日うどん食いました、月曜日うどん食いました、火曜日うどん食いました、水曜日パスタ食いました、木曜日、うどん予定です。明日お休みなんで、うどん、ちょっと行ってないお店行こうかな。で、金曜日うどん予定です、土曜日もうどん予定です。はい、
わー、よく食べれるね。
どんだけ麺好きなのっていうことではございますけど、
うどん好きだね。
うどん好きですよ。まあ、ただね、毎日違ううどん食べてますよ。いや、まあ、
内容ね、
内容は違ううどん食べてます。はい、
どんなの食べるの？
ぶっかけうどん、醤油うどん、カレーうどん、かけうどん、うん、です。
カレーうどん食べたいな。
カレーうどん美味しいですよ。当店のカレーうどんはキーマ風カレーうどんでございまして。
あ、そうなの？
そう、キーマ風、
ナンバー風とかじゃないんだ。
ですです、キーマ風の、まあ、ただね、当然うどんに絡めるために、まあ、キーマ風カレーといっても、うん、あっこまでその固くするとうどんに絡まないですから、うん、若干、まあ、緩い感じではございますけどね。
いや、僕インスタントラーメンのカレーうどん好きなんだよな。
バンさんが、うちの子ぐらいうどん食べてますねっていうことではございますか。まあ、これはでもしゃあないと思います。だってあれですよ、私うどん屋で働いてたら、まあ、まかないうどんじゃないですか。
まあ、確かに。
ね、それはもうどうしようもないですね。
どうしようもない。
どうしようもないんですが、毎日うどん食っても飽きないですから、全然問題はないですけどね。
うん。
ですです。まあ、今日はちょっとパスタ食いました。
なんかそれが栗だったらいいのに、
ね、今日はねちょっと稲刈りをしてましたので、お昼ご飯はお家でアスカと、おにぎりを食べました。ですです、うん、バンさんがうちの子は1歳児です。おーおーおお、1歳児でうどんを食べてる。もうこれはあれですね、英才教育ですね
何の才能があるの、ね、
うどんを食べる才能があると思います。
うどんを食べる才能が
ね、
やばい、
泉さんは毎日白米食べてるので同じようなもんか。うん、まあ主食ですからね。そう、元主人さんは私は毎日焼きそばみたいですね。気持ちは分かります。おお、で白米が食べ飽きないのと同じかっていう、そんな感じではございますけどね、まあ、ということでですね、そう、皆さん先週1週間どのように過ごしましたか。あと憂鬱になる日は何曜日、これちょっと聞いてみたいです。皆さんそのもし1週間憂鬱になる日がございましたら、
皆さんはっていうか、はい、大体土日休みの人は月曜日が憂鬱になる。
月曜日憂鬱になりますよね、
うん、
私大体はあの土曜日が憂鬱になるなりがちなんですが、まあ、土日とかは配信とかしっかりやりたい派なので、
うん、
そう、あの土日が一番しんどいです忙しくて体力消耗してる。で大概その土日で力尽きて月曜日で、月曜日配信休みになることが多いのはそのためです。
なるほど。
ですです、月曜日はインターバルにしたいっていうのはありますけどね。でも月曜日もねなんかやりたいんですよね。そう、月曜日はそのあんまり体力を使わない作業配信とかさ、 Vloid の作業配信とか雑談配信とか、そういったのもちょっとやってみたいなって思ったりしておりますし、バンさんは特にね、憂鬱になる曜日はないそうですね。
うん、働く日が憂鬱だ。
働く日は、まあ、お仕事が楽しければ憂鬱にはならないのかもしれませんけどね。
とりあえず今入った職場は、
うん、
人間関係は良好なんだが、
ほうほうほうほうほう、
何より楽しみなのが、
はい、
果物の盛り合わせみたいのを作ってる人が、
はい、
余ったやつとかちょっと傷んでるところ外したやつとかの、
うん、
余りを、うん、はいはいはいはいってみんなに配って、
あー、まかない
できるところだ。
おー、いいですね。
群馬パープルというブドウが最高に甘くてびっくり。
はあ、群馬パープルですか。
うん、シャインマスカットも甘いけど、はい、群馬パープルがすっごい甘い。
群馬パープル、
うん、あ、ごめん、長野パープル。
あ、長野パープルですか。はい、群馬じゃなかった。
群馬じゃなかった。長野パープル。
あー、紫色してる。
そう、なんか高いからさ、うん、買わないんだけどさ、
はいはいはいはい、
そのおこぼれが、これおこぼれが嬉しい。
なるほどね。さあ、ということでですね、コメントに来てるやつから行ってみたいと思います。篠森千佳さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
メッセージテーマ1週間ですが、寝て仕事してネットラジオを聞いて絵を描いての連続だったりします。おー、ルーチンワークされてますね。年の森近さんは絵も、
お絵描きさんか。
お絵描き、うん、ね、
仲間だな。
ガチでやってるのか趣味でやってるのかはちょっと私、ご存知でございませんが、ね、いやでもあれですよね、そのネットラジオを聞いてというのがルーチンワークに入ってるのは我々にとっては非常にありがたいですよね。
嬉しい言葉です。
ありがたいですよね。趣味で絵を描いてらっしゃる。なるほどね。
ちょっと見たいですっていうか、もしかしてアイコンがそうなのかな。
どうなんでしょう。
アイコンよ、大きく見えないけど。
そう、何でしたっけ、当配信にはシャープレイブンズアートという、配信タグがございますのでね、チラッチラッ
ぜひ投稿して、
チラチラ。レイブンズアート。たまにね、私、エゴサしたりしております。レイブンズアート。ね、ですです。はい。ネトラジ聞くのはすっかり生活の一部。ありがたいね、それは。めちゃめちゃありがたい。
ありがたや。
ありがたや。ありがたや。さあ、ってなわけでですね、次行ってみましょう。泉さん、憂鬱になるのは木曜日かな。レイブンズナイトの放送まで1週間もあると思って。あー、確かにね。 お、上子葵さん、こんばんは。毎度でございます。そういえば上子葵さん、あれですね、我々のゆっくり、ゆっくり画像、作っていただきまして、ありがとうございます。先週、ちょっとサムネに使わせていただきました。本当にありがとうございます。さあ、何だったっけ、泉さんもね、ネットラジ聞くのはすっかり生活の一部と言っていただいてて、本当にありがたい限りでございます。さあ、ということでですね、掲示板来てるやつを読んでいきたいと思います。はい、泉式部さんからいただきました。ありがとうございます。掲示板に投稿いただきましたので、500文図をお送りしたいと思います。はい、現実換算1円分ぐらい価値がありそうな100文図。ね、はい、MC リスナーの皆様こんばんは、泉式部でございます。どうもこんばんは。うちのおいっこちゃんが大好物なので、毎週日曜日の夕飯は甘口カレーライスを食べる日です。ほうほうほうほう。鍋いっぱい作るので、よく月曜日も火曜日もおいっこちゃんはカレーを食べます。冷蔵庫で一晩も二晩も寝かしたカレーは美味しいみたいですね。掲示板に投稿したので100万分ずください。嫌です。100万分。はい、そう、カレーといえばですね、昨日何でしたっけ、ちょっとその、ご家族のがみんな忙しかったので、晩ご飯、そのお弁当だったんですよ、お弁当屋さんのね、そしたらそのめいっ子ちゃんがさ、ホットモットのドラえもんカレーかなと思って、ホットモットじゃなかったんですよ、そのお弁当自体、お弁当屋さん自体がね、なのでそのドラえもんカレーじゃないみたいな感じでブチ切れてですね、はい、今日の晩ご飯がそのめっこちゃんらはドラえもんカレーになって、我々2日連続、晩ご飯はお弁当でございました。まあ、そんな
ドラえもんカレー美味しいのか、
いや、わかんない。プリンが入ってました。
ドラえもんが嬉しいんだろうけどな、
ね、はい、大阪人が300円のたこ焼きを300万円とかっていうノリです。いや、わかります、それは分かっておりますよね。100万分ずください。
子供の頃ね、
はい、
あの駄菓子買いに行くとね、
はい、
はい、じゃあ100万円ねって
言われちゃう。ありますよね、それ本当、いや、でもそれでさ、あの超金持ちのさ、お坊ちゃまがさ、はいって言って、その懐から100万の玉をザッて出したりすると、それはそれでギャグですよね。
でも僕も100円ショップに行った時に、子供たちがわらわらって来た時にやりましたよ、
はいはい、あ、そうなんですか。
うん、はい、300万円の釣りです。300万ってみんなでびっくりしてた。
いや、その1億円、1円をさ、置いてさ、1億円とかってやらなかったですか。
あ、それはいいね。
ね、やらなかったですか。
億円か。
そう、 1円置いてさ、1億円ですとか。
やってなかった、新しいな。
あ、いや、新しいか、定番のような気がするんですけどね、違うかったかな。私もそのなんか昔の漫画でなんか見たんですよ、見て、はい、1億円ねみたいな、ね、そう、なんかのギャグ漫画で感じることです。1億円、そうなんだろう、コロコロかモンモンかなんかのギャグ漫画で1億円あげるって言って、はい、1億円みたいな感じでさ、やるのが流れがあってっていう感じでございます。
でも初めてだ、
まあ、結構定番なあれかなって思ったりしてるんですが、意外と違うかったのかな、だそうです。まあ日曜日はカレー曜日、日曜日はカレー曜日か。まあでもカレーといえばさ、はい、あの最近その某ね、某ココ一番屋さんがさ、値上げに値上げをくり、になって、今めっちゃ値段が高くなってるらしいですね。
ん？
某ココ一番屋さんがさ、
ああ。
そう、普通のカレーとかも、あの、値段が上がりに上がって、結構高くなっちゃってるらしいですね。
あらあら、
まあ、原価高騰とかじゃないんでしょう。いや、まあ、原価とかそういったものいろいろとあるんでしょうね。
今はお米が大変だ。
ね。はい、コロコロといえばお坊ちゃまくんなら楽勝でしょう、1億円なんて。そういえばお坊ちゃまくんがなんか海外で随分と流行ってるらしいですね。
そ そうなの？
当時はね、子供に見せたくないアニメナンバーワンレベルなところで、ね、うんうん、やってたんですが、そのお坊ちゃまくん、ね、なんかどうやら海外で随分流行ってるらしいです。
へ
ー。です。まあ、そんなこんなでですね、続いて、シーラカンスさんからいただいております。ありがとうございます。こんばんは、久々の投稿になります。ありがとうございます。さあ、シーラカンスさんには100分図をプレゼントを、シーラカンスさん発見。100分図、贈呈いたします。チャリンと。はい。私は最近まで受験のために、ほぼ勉強漬けの毎日を過ごしていたのですが、1週間は想像以上に短いのだと改めて実感しました。いや、わかる。今までは長い平日と短い土日の休みという、構成に憂鬱さを感じていましたが、勉強時間ができるだけたくさん欲しいとなると、平日も休日も通常の3倍のスピードで過ぎ去っていくので恐ろしかったです。時間は大切にしないといけないなと改めて思う経験でした。ちょっと待って、アリスさん。
はい。
俺ちょっとすげえなって思った、シーラカンスさん。
何を？
いや、俺と真逆だなって思ってですね。
うん。
そう。シーラカンスさん、ここ、勉強時間ができるだけたくさん欲しい。
うんうん。
となると。って書いて、うん、書いてるんですよ。
うんうん。
俺、勉強時間はなるべく短くして欲しかった人間なんです。
いや、すげえ、まあ、僕もどっちかっていうと短くしてほしい。
勉強時間ができるだけたくさん欲しいというこの考え方が俺はものすごいすげえと思いました。
なるほど。
そう、受験のために勉強漬けということではございますけど、いや、やっぱそうなんでしょうね。そう、勤勉な方はやっぱそういう欲が出てきちゃうんですよ。私なんかはもう勉強時間はもうできるだけ削りたい人間でしたから、受験の時もね、
うん、
そう、受験の時もその、ね、深夜まで勉強するふりして、引き出しの中にしまってあったゲームボーイでポケモンをプレイしてた思い出。あ、いかん、これ年代がバレてまうな。ポケモンの世代は言ってないんで大丈夫だとは思いますが。ゲームボーイ言っちまってるよ。いや、ちょっと待って。はい、皆さん計算しないでください。あ、何受験とは言ってなかったからセーフですね。そう、何受験からあったことが言ってなかったのでセーフでございます。
幼稚園受験か
ね。勉強はハマると楽しいけど、そこまで行くのが苦行。ああ、それは確かにあるかもしれませんね。うん、そう、自分の、趣味とかですね、その自分のやりたいことに対する勉強に関しましては、確かにその勉強すること、そう、その情報を頭に入れていくこと自体が楽しいと思ったりしますけどね。うん、シーラカンスさんが勉強時間を削りたい欲との戦いでもありました。あ、そう、だから私なんかは最近もそうなんですけど、何でしたっけ、ゲームのために勉強してます、することありますからね。
うん。
そう、ゲームの攻略方法とかさ、
うん、
そう、知識の部分をさ、
うん、
そう、ウィキペディア漁ったりとか、動画を見たりとかで、勉強するってことはよくありますから、まあ、そういう意味だとね、うん、そう、そうなんでしょうね、おそらく。
僕今、
はい。
あるものを勉強してるんだ。
ほうほうほうほうほう。
僕、なりきりチャットが好きなんだけど、
うん、
三日月ヨーガスで、
うん、
バルバトスルプレックスで戦うために、
はい、
バルバトスについていろいろ調べてるんだけど、
あ、戦闘描写をしっかりとするために、
そうそうそう、
機体のスペックから
何
から
何まで。バルバトスの、
はい、
第一、普通のバルバトスの時のスラスターの位置は分かったんですよ。背中が一つと、
はい、
腰に両脇と、
はいはいはい、
足のところに両脇とっていうのは分かるんだよ。
はいはいはい、
だけど、ルプスレックスのスラスターは一体どこについてるのかなー
って。ちょっと待って、機体のスラスターの位置とかまで、ね、描写するの？そこまでしてるっていうのもすげえな。
いや、バトルするとき、 他の人しない人もいるけど、
はいはいはい、
例えばね、
はい、
あの、あなたに向けてビームを打ったとか、そんな軽く書く人もいるけど、
はいはいはい、
あの、主にあの、三日月が乗ってるバルバトスは、あの、肉弾戦みたいな感じが戦いが多いんですよ。
そうですよね。
そうそう。で、7ラミネートアーマーを、あの、ぶさせるぐらいのね、ちゃんと、はい、あの、ファイルバンカーがついた、
はい、
あの、メイス、巨大なメイスで、やるんだけど、例えばじゃあ、後ろに飛び去りたい時とか、
はい、
だけど飛び去ったのを、それをさらに後ろでちょっと、あの、すっ転ばないように、
スラスタ
かしたい時に、
うん、
どこについてるのってなっちゃって。
なるほどね。
お、で、動画とか見直さない。
こんばんは、チャスチャス
マイドス。ませ
あ、でも、その、何でしたっけ、そう、そういったその表現をするためにその事前情報を仕入れたりっていうのは、
うん、
これは勤勉ですね。
逆に相手が、
はい、
あのガンダム、あのオールガンダムなりきりだから、
はいはいはい、
相手が例えばストライクフリーダムったらそれ調べなきゃいけないんです。
あー、そっかそっか、そうだよね、
うん、
そう。
でもあとはそのやりたい、
何でしたっけ、その世代というかさ、
うん、
作品が違うとさ、
うん、
それこそあのスーパーロボット対戦みたいにさ、いろんな作品同士のその整合性を取らないといけなくなったりするじゃないですか。
そうなんですよ。あのオルフェンズって、
うん、
その
ガンダムの中
から外れてるんですよ。
そうそうそう。でなのでね、まあ、例えばなんですけど、さっきちらっと出たらそのナノラミネートアーマー装甲でしたっけ、じゃあ塗装か、
うんうんうん、
あれなんかはそのビームを弾きますから、
そうなん、
他ゲームのビームライフルとか通用しねえんじゃねえのみたいな感じのさ、
しないんです。
そう、そういった
部分の、ね、メイスで貫きます。
そういった、ね、
ネイルで貫きます。
なんだ、いや、だから他の作品と戦わせるときにめっちゃ有利になるやん、うん、みたいになったりとかさ、
そう、
よくさ、あのガンダムの、
うん、
ガンダムの、あの最強ガンダム決定戦みたいなことを、うん、こういろんなところで議論されてたりもするんですよ、うん。まあ大概一番強いのは単鋭ガンダムで落ち着くんですけど。そう、まあ、そんなんがあったりとかね。
あのもしもよかったらだけど、はい、個人的な頼みなんだけど、
はいはいはい、
あのガンブレで、
ガンブレで、はい、
あのルクスレックスをちょっと色変したような感じのちょっと欲しいんだけど、
はい、ああ
画像、
ルクスレックスは全然あの、じゃあ今度は、動く
青い機体とかがいいな。
はいはいはい、動く状態、あの色とかは変えられますから自由に、あのゲーム、はい、じゃあそれをちょっと、あとスラスターの位置とかね、あの見れますからね、
スラスターのお願いします。もう、
はい、では続きまして元囚人さんからいただきました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
あ、さくらさんもどうやらガンブレ始めたそうです。おめでとう。
羨ましいよ。僕も今お金入ったけどさ、
はい、
ちょっと使えないんだよ。
あとガンブレクソ重いですからね、あれ。
そうか。
いや、クソ重いというか、あの容量がですね、何でしたっけ、ガンダムブレイカー、あ、いや、少ないわ。9.94 ギガしかない。
え、そんなに？
あ、そっか、スイッチのゲームやからか。ガンブレ4意外と少ないです。
そっか、やった、なんかちょっと希望が湧いてきた。
クラフトピアの、5分の1ぐらいです
ね。なんと、僕入れられるかもしれないね。
はい、
でお金がある。
というわけで、MC リスナーの皆様こんばんは。どうもこんばんは。
こんばんはです。
1週間と言いますと、私の場合は10時から15時までは在宅でパソコンを使って仕事をして、ほうほうほう、何の仕事してるんでしょうね。木曜と日曜日は休み、仕事の後火曜と木曜と土曜は看護師が家に来て血圧を測ったり簡単な問診をしたりします。
お、
2週間に1度は、総合病院で人間ドックをしています。仕事の後月曜と水曜と金曜は食料の買い出しに行き、夕方帰ってきたら毎日世界のニュースと韓国のニュースと日本のニュースを1時間ずつチェック。それが終わったら英会話と韓国語会話のオンラインレッスンを毎日受けています。
すごい。
日本の未来は少子高齢化とか気候とか増税とかになりそうなので、脱出の準備は一応しています。それが終わった頃22時になるので HR さん か、大花ちゃんのライブ配信に毎日ライブ配信を毎日見てます。それ以外の空いた時間は英語と韓国語の勉強に時間を使っているので、結構タイトなスケジュールだなと思いました。めちゃめちゃタイトかつ勤勉だね、これすげえな。
うん、ハリスがね、
はい、
放送始めたらもう一個チャンネル増えるよきっと
そうだねいやこれでも外国語の勉強とかね、
うん、
いや私できる気しないですね。
あ、僕は最近アプリで、
はい、
AI のアプリで、
はいはいはい、
ちょっと始めかけた
ね。はい、シーナカンスさんが、なり茶は折り、半剣ともに勉強の連続ですよ。知らない武装とか技や概念が出てきたら調べるので、それありますよね。
そうなの。
まあ、特定のジャンル。
それが楽しいの。
特定のジャンルのなり茶ならまだいいんですけど、
うん、
その全く知らないジャンルだとか、
うん、そ
のむしろ自分が苦手としているジャンルの作品なんかが相手に出てきたら、それを調べないといけないっていうのも、苦痛だったりしたりしないですかね。
はい、
例
えば、
はいはいはい、
今僕が入ってるなり茶の一番人数が多いところが509人いるんですよ、
はいはいはい、すげえな。
で1人につき、
はい、
5人までキャラクター OK で、はあはあ、かぶりなしなんです。
かぶりなしなら取り合いとか怖い、ちょっと気になりますね。
そうそう、だから2ヶ月浮上しなかったら、
はい、
もうそれはもう使ってもいいっていうルールで。
そう、でも被りなしとかだったらさ、
うん、
例えばその自分の好きなキャラがすでに取られててさ、
うん、
でしかもその人がそのキャラを演じるのが下手くそだったりするとさ、私ならもっとうまくできるのにって思ったりしないんかな、
うん、あ、それはあるけど、
はいはいはい、そういうのは特に言わないという暗黙の了解みたいなのが。
暗黙っていうか、まあ、
はい、
まあ、例えば僕はその相談っていうか、
はいはい、
交渉してやりたいキャラを譲ってもらったりとか、
はい、なるほどね。
で、あともう一つのハズビンホテルのアラスターを登録した方に、
はい、
もしもアラスター手放す時にはちょっとお声を一声お願いしますって言って、
はあはあはあ、なるほどね、
うん、だけどまあなんていうのね、そこですごく毎回その管理人さんがすごい頭脳の持ち主で、
はい、
イベントをどんどんやるんですよ。
ほうほうほうほう。
で大体がバトルイベントが多いんですけど、
はい、
でそのイベントの時には自分が使ってるキャラじゃなくてもいいんです。
あ、なるほどね、
うん、なのでみんな飽きが来ない。
うん、なる。
そうそう、他の人のキャラも使え、先に申請した人が勝ちなんですけど、その優先的に使える感じ。
そのイベントの期間中は。
イベントはね。
こんば
んは。そうそうそう。
はい。
こんばんは。
お、ちょっと、誰だ誰だ。おお、しげさんだ。いらっしゃいませ。こんばんは。
しげさん？
しげさんです。
あ、お久しぶり、お久しぶり。
お久しぶりでございます。
びっくりしたよ。
なんかね、明日と土曜日をね、はい、振り替え休日にして、明日暇だ、明日、まだ夜行けるなーと思って、パッて見て、あ、今日水曜日かと思って。
はい。というわけで、
いらっしゃいませ。びっくりしたよ。
突然来た、はい、方を紹介したいと思いますが、
はいはい、お久しぶりです。
お久しぶりでございます。
お久しぶりです。
うちのラジオの、影の MC、3人目の幻の MC、しげのぶとか
さんです。もうね、出るたんびにね、異名が変わってるんだよね。
はい、まず
ね。えいちらさん、この人、なんか記憶力があんまり曖昧な上に、もう加齢を重ねてるからさ。
ちょ、いつもの毒舌発揮しております。
本当？なんか、丸くなったんじゃなかった？
10年前からMC バスターで通してるのに、なんで俺がメイン裏のメイン MC とかわけのわからないものになってんだよ。
いや、まあ言ったらレアキャラじゃないですか。
なんかあれだね、うん、この間アリスがいないっていうことでいろんなことを言ってたらしいんで、はい、
そう。
なんで知ってんの？
教えてくれてる。
チクりました。
はい、いやいやね、僕はあれですよ、すごい聖人君子なもんで、
はい、
ね、アリスさんがね、うん、なんか体調悪いっていうからファンアートを書いて送ったりなんだりしてね。
本当？ファンアートも？
ファンアート俺あれだよ、チャットで送ったよ。
マジですか？
うん。あ、見てないね、ということはね。
どこ？
あれどっかで送ったよな俺。個
人画像と
画像、いや画像でね、ディスコで送っと、後で確認してみんな、どっかであるよ、
うん、まあまあとりあえずそう、潰したネトラジア数知れずということでですね、う
ん、潰したネトラジ数知れずって、ここ潰れてないっすか？
ここ潰れてないですけど、ここ潰れてない
です。ここだけじゃないか、
ね、あのね、
はい、
もうだんだんその、ね、ネットラジオやった時は特に気がつかなかったんだけど、特に今 VTuber ね、はい、今 HR さんも VTuber っぽいっていうか、うん、VTuber やってんだろうけどさ、自分を削るか他からリソース持ってくるか、
はい、
あの薄いリソースのものを垂れ流すかっていう3択なんだよね、やっぱりこういう配信ってね。
そうですよね、
うん、そのだから1週間にたまるその提供できる身を削れるネタっていうのは限られてるんだよね、リソース的にね。
そうですよね、
うんうん、そこにね1本入魂するとねもう、はい、持たないんだわだから俺が仮にもし毎日配信するとしたらって考えると、
はいうんはいはい、
自分を削るリソースのものはもう週1しかできないなとか思ったりなんだりして、うん、あそれなりのクオリティもうそれ以外になったらもう他からリソースもだからなんかの小説とか読むとか読み上げするとかさゲームをするとかさ他のリソースのものを持ってきて自分のリソースを食わないもしくはゲストを呼ぶっていうところでやるしかないとは思うんだよね。
なるほどね、
うん、でもね世の中ね、はい、なんだろうな活動他にこの配信活動以外で活動してる人、まあ、歌手とかねタレントとか役者とかさ俳優とかっていうのはその自分の身を削るリソースが普段の行動でもうすでに溜まってるわけだからそれも報告したくてしょうがないしっていう職業の人はいいんだけど、
はい、
もう一般何もそのなんだろう経験して話すことがない一般人とか普通の生活を送ってる人にとってみればねこれはなかなか厳しいものがあるっていう、はいはい、最近のそのなんだろうな HR さん毎日やってるのも見て、
はい
まあ、自分に当てはめてあと他の配信者さんとかを見て考えるとまあそういうことなんだろうな多分ね、うん、そういうことなのかななんて思った
り、まあ、私なんかはあれですね、水曜日のラジオに関しましては私とかアリスさんとかで、まあ、こういうトーク番組をやってますがそれ以外の曜日に関しましては、まあ、さっき言ったようにゲームとか他からリソース持ってきてやってるって感じではございますけどね、
うん、まあ他のリソースっていうのはここにある投稿ネタも他のリソース
だから、ね、そう、まあ、それはそうですね、それはその通りだと思います。
だから HR さんが身を削ってるリソース自分を削ってるリソースの配信ってどれに当たるのかななんてずっとライブラリーとか見ながら悩んだりして
ないんちゃう？
うん。
だから俺自分を削るリソースってどんな感じになるの？
でも完全に自分の
ライムギやってた時は、
はいはいはい、
投稿ネタは、はい、偽名使って全部6割7割自分で投稿して
やってましたね確か。
でなんだジェネラジーとかはさ、はい、長時間配信多くてさ、
はい、
もう体力的にも精神的にも削られたりとかね、
お、
うん、だからね1時間びっちり完璧 100% のものに仕上げようって思うとまあそうね3ヶ月持たないね。
まあ、ちなみに
だから今日すぐ引退しちゃう VTuber さんとか配信者さんっていうのは多分そういうこと、はい、100% 目指そうと思ってるからそういうことになるんだろうな。だからもう 40% を 60% でいいよっていう人がきっと 長持ちしてるんだろうねっていう、
ね、そうでしょうね、まあ、無理したら体潰しますからね。というわけでしげさん今日のお題が1週間なんですが、
うん、
先週1週間、まあ、どのように過ごしたかとかさ、なんか週、この日は、この曜日はこれやってるとかっていうの、なんかあったら教えてください、ちょうどいいタイミングなので。
いやー、おとといまでね、
はい、
てか、先週の金曜日に、
はい、
私、縁がないと思っていた、高フレームレートのモニターを買いましてですね。
ほうほうほうほうほうほうほう。
今まで全然60フレームでストリートファイター6をやってたんですけど、
はい、
どうも高リフレッシュレートのモニターに変えると反応速度が変わるというなんか
ほうほうほうほう
随分なタイミング変わるような話を聞いてですね、
はいはい、
本当かよと思って、まあ、試しにちょっと162、
はい、
の162Hz、
はいはいはい、
だから1秒間に162回点滅するんでしょうね、
はいはいはい、そうですね。
のモニターを買いましたところですね、はい、今まで私ゴールドとプラチナストリートファイター6のランクで、
はい、
ゴールドとプラチナを行ったり来たり行ったり来たりこうね なんていうか踏み台昇降のようにしてたんですけど、一気に今もうプラチナの3、ん?先週の金曜日で今日が水曜日でしょ、もうプラチナの3の中盤まで行っててですね。
そあれね、不思議なのがそのストリートファイター6ってそのゲーム上では 60fps 上限になってるんですよね、あれ確か。
うん、そうそうそうそう、
そのなんか、
いや、あ、違う、いや、あのね、表示、あのゲーム上は60フレームなんだけども、
はいはいはい、
描画が120フレームまである。
ああ、そうですよね、そのなんかダブとか通信を考慮してそのゲーム上は60にしてるけどっていうのは聞いたことあるんですけど、でそれでもやっぱりそのプロの方とかってやっぱ120とか144とか、まあ、240とか使ってる方もいらっしゃるんでね。
そうだ、240がマックスなんだけど、まあ、そこまで240いくとさすがにね、
はい、
4、5、6万するんで、
そう
ですね、まあまあ2万円台中盤で売ってた ASUS の 162Hz のやつを買っ、うんうん、買ったらね、まずね、まあ、ごめんなさいね、ストリートファイター6やってない人にはちょっとあの分かんない用語は飛び交うと思うんですけど、
はいはいはい、
あのインパクトドライブっていうシステムがあって、
はい、
あのなんていうかな、まあ、押したら、相手の攻撃を3回までアーマーでガードし、あの自動でガードしながら貫通して攻撃ができるっていう
カウンター的な要素ですかね。
そうそうそう、はいはい、でそれをやられたらドライブインパクトのあのなんだろう、それを同じ行動を取ることによって後出しの方が勝つっていうシステムがありまして、
はい、
でそれがね、あの26フレーム以内に反応してボタンを押すと返せるっていうシステムなんですよ。
それが今までのモニターだと反応して
た、ね、でゲーム上は60フレームなんで、
はいはいはいはい、
60分の、24秒だから、まあ、大体 0.5 秒弱
はいはい、いかないぐらい受付時間があるって感じ
の受付時間で、うん、反応して押すとその相手のインパクトを返せる、反撃できるんですよね。
はいはいはいはい、はい、
それの精度がね、もうモリモリ上がってね、おお今でも勝てた返せた、今まで自分の反応が遅いから返せなかったと思ってたのは実は、はい、モニターが悪かったっていう話でさ、
あ
いやこれは素晴らしいねっていうのがまず一つあるのと、
はいはいはい、
でこれってなんでプレイステーションだとできないんですよね。要はゲーミング PC じゃないと、はい、このフレーム60フレーム以上でできないんですよ。
はいはいはい、
ということはこのインパクトを返せる環境になるためにはまず10万以上するゲーミング PC を買い、
はい、
3万弱するモニターを買い、さらに言うとあのテキパキ動くためにはレバーレスコントローラー1万5000から2万円ぐらいのものを買わなきゃいけない、
はあはあはあ、
そうだ、賞味ね20万ないと、
ね、
まともにその上のランク狙えないゲームなんだね、ストリートファイター6ってっていう、
ね、
まあ、これもなゴルフまでいかないけどちょっとブルジョーなゲームになっちゃったな、格闘ゲームなんて思いながらね。
まあ、でもあれですよね、その何でしたっけ、シゲさんがやってた格ゲー、エルデンリング、ストリートファイターだけじゃなくて私がプレイしてるそのエルデンリングっていうゲームもあるんですけど、それもその対人戦なんかで、うん、プレイステーションだと攻撃と攻撃の合間に回避が挟めないけど FPS が高い何でしたっけ、PC 版だとそのコンボを抜けれるみたいな、そんなのがあったりするんですよね。
うん、いやだからもうこれはね、お金の力だよね、リアル課金ゲームだよね。
プロゲーマーさんの方とかもね、やっぱりそのインターフェースとかモニター PC にはものすごいお金をかけてますからね。
うん、
他のゲームの高課金者
だな、ね、去年先週の金曜日にそのモニターを買ってストロークがそこまで上がったのにもかかわらずだね、
はい、
私が見ている VTuber さんがなんかモンハンやってるんだけど、私今まで生涯で一度もモンハンをやったことないというかね、
はい、
3DS でモンハン買ったんだけど、
はいはいはい、
それでなんか面白くねと思って5分で飽きてやめてそのまま放置してしまったんですよね。
はいはいはいはい、はい、
うん、でまあ配信でやってるからじゃあもう一回チャレンジしてみるかと思って、で、はい、TGS 周りでその東京ゲームショー周りで値段が下がるって噂を聞いてたから、
はいはいはい、
モンスターハンターとアイスボーン、
はいはいはい、
TDL、
はい、
DL パックのやつ、
はいはい、購入したんですね。
がね、29日からなんか定期的に、70% オフやってるの見て、多分 TGS 周りで値段下がるだろうと思ったら、
はい、
案の定今10月の6日まで全部フルパックで2000円で買えたんで、
そうなんですよね、
安いね、
もともと1万、
70% オフですよ、はい、こんなね、まあ、3年前のゲームだけれども、さすが天下のカプコンさんね、俺ストリートファイター6もやり、モンハンもやり、そして過去を遡れば逆転裁判大好き人間なんで、もうカプコンに、カプコン信者だったんだねなんて思いながら ね
そんで今はもう あれですか、もう今週
だから、だからさっき、だからさっき昨日からモンハン始めて、はい、まあまあやってるんだけどね、
はい、
いつで今 さっきまでもやってて、
はい、
ちょっと疲れたからパッて見たら
うちのラジオがあったわけですね。
それでテンション高いんだ、
自由人だね。はい、そういえばその泉さんがシゲパパが真面目にゲームの話するなんてすっかり丸くなったなっていう。
あれよ、でもはい、なんだそれこそモギやり始めた時ももう俺こんな感じだったよね、きっとね、確か
ね、
まあ、10年前になんかモギに目覚めた時にも真面目にやって、はい、真面目に言ってたよね、俺ね、
真面目にやってましたよ。だから結局そのメリットハリじゃないですかね、メリットハリ。
そういえばいや俺ね、はい、熱しやすく冷めやすいのさ俺。
ああなるほど。
ガーってやって、うん、もう 2,3 ヶ月やってパタッてやめちゃうっていう。だからね、俺ね、ウマ娘をね、未だにやり続けてる人たちの気持ちがよくわかんないん
だよね。その辺はね、ちょっと。
よくやってたんだ。
いや、ウマ娘ね、最初の半年、3ヶ月か半年やって、
はい、
やめたね。
はあはあはあはあ。
あれ、ハチャウマやった？そういえば。
あ、いや、まだ買ってないです。
あ、買ってないんだ。
はい。ちょっとね、まあ、何でしたっけ、ウマ娘なんかも結構、その、同じ。ね、育て直し繰り返しっていうことになるので、ね、ずっとやってたら秋が来るっていうのもひょっとしたらあるのかもしれないですけどね。
まあストリートファイター6の面白さはね、はい、やっぱりトレーニングモードでコンボ練習したらちゃんと自分のコンボができるようになるんだよ、これ不思議なことにね。これ多分ね、音ゲーやってて思うんだけど、はい、音ゲーのタイミングのやつと同じだなと思って、ほら、一曲弾くときにさ、サビ部分とか後半の難しい部分とかって
繰り返し練習しますよね。
繰り返しやって体に染み込ませるじゃないですか。
はいはいはい、
あれを習得する過程によく似てるな。あれが要はね、音ゲーの場合は曲のなんだろうな、1回か2回しか出ないじゃないですか。
はいはいはい、
でも格ゲーの場合ってここぞって時に体が反応して使わなきゃいけないから、できた時の爽快感がもう二重三重に襲ってくるんです。それで勝てた日にはね、もうね、脳汁とパーって出てね、
アドレナリンがみたいな感じのね。
そうそう、そして昔はね、アーケードゲームで対人戦やる時にはね、100円玉を崩して、ね、その対戦台のそのコイン投入口の横にコインを山積みに並べたりなんだりしてね、練習したもんなんだけどさ、無料で2時間でも3時間でもコンボの練習できるんだもん、こんな素晴らしい環境ないよねなんて思いながらね。
最近はね、しげさんは格ゲー、ストロークにどっぷりではございますけどね、まあはい、週に何回ぐらいやってるんですか。
いやそれでもね、
はい、
1日それこそ寝る前に2時間ぐらいやってるね、
ほぼ毎日。
うん、
なんかね、プロの方もそのやっぱ火を開けるとちょっと感覚が鈍るっていうのは
あるね、それあるんだけどね、俺1週間ぐらいちょっと離れた時あって、戻ったら全然変わらなかったっていう、は
い、いやでも私あれですね、昔、敵対戦っていう昔のゲーム、20年前のゲームのイベントを20年越しにやっても体が覚えてたっていうのはありますけどね。さあちょっと時間が押してるんでごめんなさい、次の来てる投稿をちょっと読んでいきたいと思います。サンミッシェルさんからいただきました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
週は月曜から始まる派のサンミッシェルです。はい、休日出勤に関する記憶は蓋をするとして、
ほうほうほう、
時点で曜日に関して思いつくのは職場近くのラーメン屋でした。ほいほいほい、 そもそも当時の職場の近くには食事を提供するお店が少なく、しかもその貴重な一つの、候補の一つのラーメン屋が週休5日でした。そんなラーメン屋ある？
すごいな。
週休5日のラーメン屋。ほうほうほう。当時は
趣味でやってんのか、
普段は弁当を購入していたのですが、曜日や時間を間違えると閉まっている店の前で自分のうかつさを呪うことになります。皆様は、これ折りいん折りなんだこれ、行ったお店が休み、閉店だったことはありますか？それではということではございます。これね、そう、うちの実家のお店、毎週水曜日お休みなんですが、この前ね、ちょっと連休が続いたので、土日月とか金土日とか その連休続きがあったので、まあ、それのね、もう従業員さんが働き詰めだったので、それをお休みするために木曜日、水曜日と木曜日をどっちもお休みにしたことがあったんですよ。そしたらね、ちょっと翌週に来た時にさ、お客さんとかに先週って木曜日休みだったんですねみたいなことをよう言われてですね、結構言われまして、いやー、ちゃんとそのね、常連さんも曜日を見ながら食べに来てくれてるんだなっていうのが、思い出したりしております。そういえばその
あ、うかつですね。
あ、うかつか。あ、うかつ行ったお店が休み、閉店だったことはありますか。そう、あとはね、なんか予想外に休みだったらちょっとしょんぼりですよね。で、あとなんだ、週にさ一度しか営業していないうどん屋さんがさ、なんか有名な配信者さんに相談、紹介されて、めちゃめちゃ並ばれて、ちょっと勘弁してくれっていうことが、事例があったみたいです。
はい、元主人さんと三
日さん
には文図あげましたか？大丈夫ですか？
あ、そうだ、元主人さんにも文図プレゼントしたいと思います。どこだそれ？
バジトンプ
ー
さん、
はい、バジトンプーさんに、100文図プレゼントでございます。そして、元主人さんにも、お送りしておきます。おー、なんか77666じゃ27666が27766になりました。元主人さんですですそう、何でしたっけ、お店とかがね、曜日100万分ずください、100万分ずはあげませんはい、じゃあ次はマシュマロの方も見ていきましょうかね。よっこいせーよ、マシュマロの投稿を確認。お、今日はマシュマロ職員さんはいらっしゃらないっぽいですね。
はい
はい、まあ、そんなこんなでですね、掲示板、お題の投稿この辺なので、お題のコーナーはこの辺にしておきたいと思います。
あのね、
はい、何でしょう。
今パパさんからもらった絵を見た。
ほうほうほうほうほう。
AI ですごいね、すごいね。
ほうほうほうほう。
めちゃめちゃ可愛い。
おお。
これ ね、 やばいね、作り方コツあってね、まず、サムネイルの画像を、スクリーンショットを撮ります。
うんうん、
で撮ったスクリーンショットをチャット GPT さんに読み込ませます。そしてこの画像のプロンプトを吐き出せやゴラって言います。
チャット GPT さんに相談して
そうするとすいません、これで勘弁してくださいってチャット GPT が俺に対してプロンプトを吐き出します。で吐き出したプロンプトを、
ね、使って
一旦メモ帳にコピーしておいて、でスティーブルデフュージョンでもいいんだけど、最近はクリタっていうクリスタに似たペイントソフトがあって、それがスティーブルディフュージョンのイメージトゥイメージに対応するようになったんで、
ちょっと分かんなくなったぞ。
スティーブルディフュージョンっていう AI でお絵描き、絵を描いてくれるソフトがあります。
おー、ちょっと後で描いといてほしい。
でクリタっていうペインターソフトがあるんです。でそのペインターソフトの中にプラグインでスティーブルディフュージョンという AI の機能を追加することができるようになったんですよね。
すごいね。
それで、そのアリスさんのスクリーンショット撮った形を、そこにペタッと貼ります。で、 でそのイメージとイメージこれを元にして AI でリファインしろっていう命令を、まあ、大体リファインの比率が 40% から 70% で、うん、やります。でそのリファインするときにさっきあのチャット GPT に吐かしたプロンプトを貼り付けて、うんうん、この通り書き直せってやります、
はあ、
そうすると送った絵ができます。
すごいね。
大体3分そこに行き着くまで大体3分から5分ぐらいです。
いやすごいよ。
まああの詳しいやり方とか、
ね、そのどっちか片方だけだったらね、はいはい、全然ああ AI で描いた絵だね、うんはいはいっていうのが分かるんだけども、これね、スクリーンショットとチャット GPT を組み合わせることによってね、なかなかいい感じにできるんだよね、これね。
なるほど。ちょっと今度詳しいやつをちょっとチラッと書いといてください。
はいはいはい。ああ、やってか、や、あの URL に書いてあると思うけどね。うん。あ、URL 置くとこは、そしたら。
はい。ということでですね、ちょっといい時間になりましたので。はい、
ごめんね。ごめんね。
いいですよ、大丈夫です、うん。はい。今から皆さんに、コロコロ試合をしてもらいます。
うん。
はい、というわけでですね、 YouTube でコメントいただいた方、あなたのアバターが画面の下に登場しております。今からそのアバター同士でバトロワを行っていただきます。最後まで生き残った方には当配信で使える500ブンズが送られます。さあ皆さん準備はよろしいでしょうか。アリスさんも勝つって、シゲさん参加します。シゲさん参加するんだったら YouTube でコメントしてください。あ、はいはいはい、オッケーオッケー。
なんかさ、
はい、
ちょっとさっきの話を思い出しちゃってさ、
はいはいはい、
賞金5円かって今思っちゃった。
おー、そっかそっかそっか。
やばい。
いや、この、あの、レイブンズナイトの、あの、文図、500文図は、日本円換算すると大体5円ぐらいの価値があるのではないかっていう、計算が。でもね、ギャンブルではございません。ギャンブルではございません。あの、うん、ね、実際にそんな価値はございませんのでね。はい、というわけでですね、バトロワ行ってみたいと思います。3、2、1、ポチッとな。お、シゲさんも来ましたね。さあ、バトロワコマンドを入力しました。皆さんのキャラクターが画面から消えまして、飛行機に乗って上空から降ってきて、戦闘スタートでーす。さあ始まりました。東配信のバトルロイヤル、緑のヒットポイントゲージが0になると爆散します。さあ開始直後の乱戦、開始直後の乱戦、激しい戦いが繰り広げられておりますが、おっとここで1名2名戦闘不能、おっとシゲさん体力ミリだ、おっとここでシゲさん弾け飛んだ。さあ元囚人さんもちもち構成さんが現在体力を結構残しております。おっとアリスさん残っております。アリスさん生き残っておりますが、おっとここでもアリスさんもピンチだ。回復アイテムが降ってくる。さあここでアリスさん戦闘不能。さあもちもち構成さんとバンさん、さくらさんが残っておりますが、ここでバンさん撃破。もちもち構成さんとさくらさんとの一騎打ち、もちもち構成さんとのさくらさんとの一騎打ち、体力的は お互いほぼイーブン。さあ正面からの殴り合い、おっとこれさくらさんの体力がミリ、もちもち構成さんがバックスタブを切れました。本日の勝者はもちもち構成さんです。おめでとうございます。
ういうい、
はい、おめでとうございます。はい、というわけでエンディングです。よいしょ。はい、というわけでですね、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。しげさん途中から乱入してきましたが、短い時間ではございますが、お付き合いありがとうございます。さあそんなこんなでですね、はい、エンディングの前に、明日からの予定を紹介しておきたいと思います。まず明日の木曜日なんですが、私とアリスさんがいつも行ってますセブンデイズトゥーダイ無双の配信はですね、やる予定でございます。そして、金土日ではございますが、予定は決まっておりません。はい、ただまあ
難しいね、
個人的には、ガンドレ と、エルデンリングね、久しく赤字市場向上戦やってないので、その配信とやろうかなって思ったりしております。はい、というわけでですね、大泉さんも配信お疲れ様でございます。そう、ひげパパさんもご元気そうでよかったということでございますが、しげさんなんか宣伝することとかある？日曜にやってるあれとか。
相変わらず日曜日にやってるよっていう、
はい、何時から
ですか？キャロルを世界を釣るでやってるよ。2時でね、俺
はい、
自分でね、キャロル音体が競馬好きだから、はい、じゃあ馬の話題すればいいじゃないっていう私が提案をして馬のコーナー作ったんですけど、
はいはいはい、
早々に私馬に興味がなくなって面白くなくなったんで9時半から大体10時半までやってるんですけど、9時半から10時まで馬の話やってるから、あ、じゃあ俺馬の話興味ないからあの10時から合流するねっ て、
なるほどね。
自分で提案しといてね、自分で自分の首を絞めたような状
態。パパさんらしいが、
まあ、そんなわけでですね、
よかれよかれと思って言ったんだけどさ、
はい、
うん、
そういえば俺高校時代も中学時代も友達に馬マニアいたんだけども、延々と馬の話を聞かされて嫌だったから、それで脳が拒絶反応を示してるんだな、
なんとなんと自分から提案しといて、
なんてことでしょう。
はい、というわけで日曜日、キャロル世界を世界を釣るでしたっけ、今は、
うん、
の、配送配信も行っておりますので、ぜひぜひそちらも、見に行ってあげてください。馬に興味のある方はぜひぜひということでですね、はい、そんなこんなでですね、今日はこの辺で終了したいと思います。その最近またね暑くなってきたりしてると思いますけどね、皆さん体調には、気をつけていただいてですね、そう、風邪をひかないように気温の、寒暖差には注意をしつつ、日々生活を送ってください。
手持ちぶたさだからアリスさんをもうあの別のリファインでちょっと AI で書いてみてください。
というわけでですね、ちょっともう今日は配信はこの辺で終了したいと思います。この放送をお送りしましたのは、画面向かって左側、自称変態バッチャンライバー、HRR と書いて、HR と、
画面向かって右側、バッチャンネットシスター、お嬢姫ことアリスセラフィムと、
ちょっと画面には映ってないですけど、
あれだね、今俺 AI であのアバター作ってるから、できたら回した方がいいのかね。じゃあまず、トカコの基地でした。
また、次の配信でお会いしましょう。今日はこの辺で、See you next time!またねー。
やすやさん。